こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。平野智香子、人種主義の歴史は。近代以降の世界を形作ってきたレイシズムを大航海時代から現代までの長い時間軸で追う岩波新書の入門書である。フランス植民地史を専門とする著者は、人種が生徳的で固定的な人間集団を指すという見方には科学的根拠がないことを出発点に据える。その上で、人々を差別し支配し排除する実践が宗教的な偏見、奴隷制、植民地主義、近代科学、ナショナリズムといかに結びついてきたかを検討する。本書の対象はアスとしてヨーロッパを中心に展開した人種主義だが、その影響はアメリカ、アフリカ、さらに現代のヘイトスピーチや黒人差別にも及ぶ。過去の異常な思想として片付けず、日常の言葉善意、制度にも潜みうる問題として捉え直すことが本書の重要な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人種は自然な分類ではなく差別を可能にする歴史的な観念である。本書の基礎には、人種を生物学的に明確な境界を持つ人間の本質的な集団とみなす考え方への批判がある。今日の研究では、そのような意味で複数の人種が存在するという見方は支持されない。しかし、人種という考えが根拠馬弱であることは、それが社会で無力だったことを意味しない。わしろ人種主義は、外見出自、文化、宗教などの差異を固定された本性の証拠に見せかけ、集団間の不平等を当然のものとして扱う働きをしてきた。本書が問うのは差異そのものではなく、差異に優劣や変更不可能性を与え、支配排除へ接続する論理である。この整理によって、露骨な凶悪表現だけでなく、ある集団は本来こういう人たちだといっくりにする語りにも注意を向けられる。人種主義を特定の時代や特定の個人の偏見に限定せず、社会関係と権力を正当化する観念として理解する視座が提示される。次に、大航海時代の他者との遭遇が支配を正当化する言説を生んだ。隊長は、ヨーロッパ社会がアメリカ世界やアフリカの人々と大規模に接触した大航海時代を人種主義の前史として位置づける。異なる社会との出会いは単なる知識の拡大ではなかった。征服、土地の収奪、労働力の確保、奴隷貿易という現実と結びついたため、支配する側には不平等を説明し正当化する言葉が必要となった。そこで宗教的解釈や文明化の論理が動員され、後に人種的な差別観念へつながる枠組みが形成されていく。本書が扱うノアの呪いはその代表例である。聖書の物語を恣意的に読み替え、黒人への蔑視や隷属を正当化しようとした歴史は、偏見が自然に生まれるのではなく、権力と経済的利害に適合する形で制度化されることを示す。宗教は一枚岩の差別思想ではないが、特定の解釈が支配の道具になりうる。この点から本書は、理念の歴史と植民地支配奴隷制の実態を切り離さずに読む必要を示している。さらに、啓蒙の平等理念は分類と不平等の理論を併せ持っていた。第2章が明らかにするのは、啓蒙が自由、理性、普遍に人間性を語った時代である一方、人間を分類し序列化する議論も発達したという緊張関係である。近代の平等理念は身分性や恣意的権力を批判する強い資源になった。しかし、人間一般を誰まで含めるのか、植民地の人々や奴隷に同じ権利を認めるのかという問いに直面すると、その普遍性はしばしば限定された。本書は思想家たちの議論と奴隷性をめぐる現実を視野に入れ、近代思想を単純に開放的とも人種主義的とも断定しない。重要なのは、平等を掲げる言説が不平等な社会の中でどのように運用され分類の知識と結びついたかである。ここから読者は、進歩的に見える理念であっても適用範囲が狭められれば排除を再生産しうることを学べる。近代化を一直線の進歩として理解するのではなく、開放と支配が同時に進んだ過程として捉える点に本書の分析的な意義がある。そして、19世紀の科学化と大衆化は優劣を客観で事実のように見せた。第3章では、19世紀に人種主義が科学の権威をまとい社会に広く浸透していく過程が扱われる。人間の形、言語、起源を探求する学問の発展はそれ自体として多様な知識を生み出した。しかし、その成果や方法の一部は人々を明確な集団へ分割し、能力や文明の度合いに順位をつけられるという主張に利用された。人種の理論書や優劣を判定すると称する科学は、歴史的社会的条件によって生じた格差を生まれつきの性質の差へと読み替える効果を持った。本書の焦点は、科学が自動的に差別を生むという主張ではない。測定分類、可視化が中立的客観的と受け取られるとき、そこに含まれる前提や価値判断が見えにくくなる危険である。専門的な理論が大衆的な常識へ移されることで、人種的序列は政策や日常的判断にも影響しうる。 知識の権威を批判的に吟味する必要性を歴史的に理解させる章である。最後に、ナショナリズムと現代の差別を結び善意の内部にある排除も問う大ジョン章以降の視野では、人種主義がナショナリズムと結びつき、国民を一体的で均質な共同体として描く動きの中で差異と差別を顕在化させたことが問題となる。国民国家は平等な市民という理念を掲げうる一方、本来の国民を定義する営みを通じて少数者や外部者を終焉化する契機も持つ。人種主義は植民地主義や反ユダヤ主義などと接続し、近現代の深刻な暴力と排除を支えた。本書はこの歴史を現代から切り離さない。ヘイトスピーチ、黒人差別、移民難民をめぐる言説などには固定観念によって他者を序列化する構造が残るからである。さらに、人種主義は明白な悪意だけに宿るわけではない。苦境にある人々への連帯の表現でさえ、特定の外見や文化的近さを強調してしまえば誰が共感に値するかを選別する視線を含みうる。本書は読者に罪悪感を求めるのではなく、自らの言葉と社会制度にある前提を検討する課題を提示している。結論として、本書は世界史、植民地主義、思想史、差別や人権の問題に関心を持つ読者に適している。とりわけニュースで接する人種差別や排外主義を個々の事件への賛否だけでなく、長期的な歴史の中で理解したい人に有益である。新書として簡潔な構成でありながら、大航海時代、啓蒙、19世紀の科学、ナショナリズムという段階をたどるため、現代の問題が突然現れたものではないと把握できる。読後には、人種という分類がいかに作られ制度、知識、日常語の中で不平等を支えてきたかを考えるための基礎が得られる。同種の概説書と比べた際の特色は、人種主義を単に偏見の一覧として扱わず、植民地主義、奴隷制、反ユダヤ主義、近代科学、国民国家の形成と連関させている点にある。また、遠い過去の加害者を非難して終えるのではなく、現代の善意や無自覚な判断にも視線を向ける。そのため本書は、歴史知識の入門であると同時に、差別を再生産しない言葉や制度を考えるための批判的な読書の土台となる。ただし、主な射程はヨーロッパ中心の展開であるため、渡河地域の経験へ視野を広げる際には、補助的な研究と併読すると良い。ご支援いただける場合は、ヘラヤチンカコ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。